自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、6月20日金曜日、64回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。自衛隊の職。
はい、はい、自衛隊の職ということでね、はい、テーマにさせていただきました。
はい、
陸海空共通のですね、自衛隊の職についてのちょっとお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
まあ、自衛官のね、職というと、1日に隊員が取る食事のカロリーは約3000キロカロリー以上と。
はい、
まあ、ちなみに2021年度までは3200キロカロリーということで、はい、食料構成基準の見直しがあって今3000と。
あ、減ってしまったんです
ね。はい、はい、で、一般成人男子の平均摂取カロリーは、まあ、2500を理想としていると。
はい、
で、女性は2000キロカロリーを理想としていると。
はい、
まあ、実際もっと多いと思うんですけどね。
はい、
まあ、その今までね、いろんなミリ飯ということでご紹介させていただきましたが、
はい、
例えば航空自衛隊といえば
唐揚げ、
うん、空と書くね、唐揚げ、
はい、
それぞれの基地がある特徴を引き出しながらこう作られているようです。
はい、
そして海上自衛隊というか何でしょうか。
やっぱりカレーですね。なんかちょっとやっぱりの言い方おかしかったですけど、
は
い、
うん、まあそうですね、はい、まあ、各基地もそうですし、
はい、
各船、はい、名物カレーがあるということで、
はい、
もう海上自衛隊といえばね、もうカレーというイメージがあります、はい、それに対して陸上自衛隊はというと、
はい、
意外と陸上自衛隊もカレーがあるってことね、この番組やってから知ったよね。
そうかそうか、そうでした。
そう、意外と、はい、まあ、それは例えば、まあ、カロリーもそうだし、いろんな野菜とか食材が取れると、栄養バランスがいい、はい、ということもあるんでしょうけども、
はい、
まあ、比較的陸上自衛隊はそういったカレーであったり、
はい、
地産地消のね、駐屯地があるエリアの、
あ、
まあ、その土地の産物を使ったりということがね、はい、多いようなんで、はい、まあ、そういった陸海空の特徴はあるにしましても、
はい、
今までそういったね、ミリ飯ということでいろんなことをご紹介させていただきましたが、
はい、
今日はちょっとざっくりとね、
はい、
全体的なお話をしていきたいなと、
お
いうふうに思ってるんですね。
はい、
まず基本食と呼ばれるものがあります。はい、基本食というのは駐屯地、基地、食堂で食べられている日常生活に必要な食事、まあ、1日3回ですね、
はい、
朝昼夕支給されると。
はい、
で、まあ、その中でも平常食ということで、まあ、食堂で食べられている食事、
はい、
それから、まあ、中にはね、病気をされる方もいらっしゃるんで、患者食ということでね、食堂食が取れない状態の患者向けの食事も別に用意されています。
はい、
で、これは後でね、詳しくまたちょっとご説明したいと思うんですけど、
はい、
非常食ということで戦闘糧食、
あ、
例えば防衛出動だったり、
はい、
まあ、待機も含めますが、災害派遣であったり、地震防災派遣、原子力災害派遣など通常の食事が取れない場合に非常用糧食が支給されるということですね。はい、そしてあと、これ意外と知られてないのが増加食。
はい、
うん、特別な任務や訓練を行う場合に基本食では足りない分のカロリーを補給するために支給される食事ということで、
はい、
カロリー消費が多い激務に合わせて夜食、演習増加食および災害派遣増加食に区分されると。
はい、
だから単純にいっぱい食べたいからというわけじゃなくて、 勤務に応じて消費されるカロリーが圧倒的に多い人に対しては、まあ、そういう増加食などが配られていると、
はい、
そしてあと下級食というのがあります、
はい、
特に性質環境状況が厳しい任務に携わる隊員に対し平常食にプラスされる食事ということで、
はい、
ちょっと一例をねここで挙げたいと思うんですが、はい、例えば陸上自衛隊であれば第一空挺団、
あ、
重たいパラシュート背負ってね、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、空挺ですからパラシュートと、ね、はい、降下したりするという非常にこの心身ところに疲労が大変だと、
はい、
そして特殊作戦群、これもねちょっと我々細かい訓練の内容は伺い知れませんが、
はい、
かなり激しい訓練をされてると思いますんで、ま
あ、
そういった、ね、方たちと、
はい、
同じように水陸機動団等ということで、
はい、
これもね、まあ、いわゆる泳いだり、
はい、
ね、そういうことも含まれているので相当体力を使うということで、
はい、
これも含まれている。そして海上自衛隊航空機の搭乗員、やっぱねあれだね、肉体だけじゃなくて精神的な、ね、はい、負担も加味されているのかな、
はい、
まあ、といっても別に航空機は肉体的負担がないというわけではないんだけども、
はい、
やはりその G がかかる、
はい、
で気圧が変わる、まあ、極度の緊張からくるね、まあ、そういった体力の損耗に対して下級職があるということなんだと思います、
はい、
そして艦艇乗組員等ですね、
うん、
まあ、船に乗ってやっぱり常に仕事がね、
はい、
身近にある状態だから、
はい、
うん、ということだと思うんですね。
そうですよね。
あと航空自衛隊である先ほどの海上自衛隊と同じように航空機の搭乗員、
はい、
そしてねこれやっぱ重要ですよ、スクランブル待機要員、
あ、
いつどこで、ね、出動の命令があるかわからないって、
はい、
そういう方たちには常に下級食が配られているということなんです。お腹すいたな、まあ、帰ってから食べるかではよくないということですね、
はい、
うん、まあ、こういう我々の知らないような増加食、はい、下級食があるということなんですが、
はい、
まあ、そのねちょっと内容をちょっといろいろ調べてみたいなと、
ね、ちょっと興味ありますね、
思うんですけども、
はい、
その前にね、
はい、
ちょっとこれ調べたんです。基本食、
はい、
駐屯地を例に出すと朝金額ですよ、
はい、
338円、
え、
ああ、いわゆる自衛官が食べれる、
はい、
その予算というのが、
え、そうなんですか。
そう、
安っ。
で昼448円、
はい、
夜417円、
はい、
1日合計1198円。このね、今ね、首都圏とか関西圏でね、はい、外食ランチの平均価格は1243円と言われてます、
はい、
そのランチですよ、ランチは1243円、はい、それに比べて自衛官は3食なのにさらに予算が少ないと。
言葉が出ないですね、これは。
いや、本当に過酷な任務の中でね、
はい、
一般国民よりはるかに安いその、まあ、食事、基本食のコストっていうのはちょっとね、はい、なんとかしていきたいなと思います、ね、
そうですね、
うん、例えばね、
はい、
まあ、牛丼大手チェーン、
はい、
ね、3社による牛丼並盛りの平均価格は430円から498円なんで、それと比べてもまあ若干安い。
そうですね、
うん、何かしてほしいな。
そうですね、ちょっとやっぱこうやって比較して見てみると、うん、ちょっとやっぱあまりにもなのかなって思ったりもしてしまうんですが、まあ、
そうだね、
はい、
でね、ちなみに、まあ、先ほどちょっと最初に冒頭に説明したね、
はい、
自衛官の隊員が1日にとる食事のね基本はね、
はい、
3000キロカロリーという話をしましたが、
はい、
合わせて一般青年男子の、ね、平均は2500と、
はい、
で一般青年女子は2000という説明をしましたよね、
はい、
ただ一旦こう我々の実生活を見回してみると、
はい、
大手牛丼チェーンの、
はい、
それ牛丼大盛りとか食べるでしょ。
食べます。
下手すると特盛り食べるでしょ。
食べます。
その、ね、牛丼の大盛り、
はい、
なんと966キロカロリー。
え、牛丼だけでですか。
だけであ
、結構
あるんです
か。あるんですね。
でちなみに大手カレーチェーンの、
はい、
カツカレー、
はい、
1133キロカロリー。
カツカレー、
カツカレー、
そんなあるんですか。カロリー
食べるでしょ。カツカレー、
カツカレー食べますちょっとカツカリーになりそうなので、カツカレー食べます。ご飯
カレーにはカツ結構トッピングするでしょ。
します。
その他にもうちょっとしたりするよね。
します、
ね、ということはもっとこれ以上ってこと、はい、
そうですね。
ん、これって考えると我々一般のね、はい、国民は3000キロカロリー以上優に、
いや超えてそう
です。で別に激しい訓練してるわけじゃないしね、はい、でデザート食べるでしょ
食べます。
それ別だから、
これ余裕で3000超えてるんじゃないでしょ
う。そうだから自衛官はそれも含めて、はい、ついてるデザートも含めてこのカロリーコントロールされてる。
ちょっと待ってください、さっきお話聞いた時に2021年に、はい、なんか食料構成基準の見直しっつって3200キロカロリーが3000キロカロリーになりましたけど、これ下げない方が良かったんじゃないですか。
まあね、ただこうなんていうのかな、やっぱりそれでも取りすぎてね、まあその脂肪がつきすぎたりとか、
あ
そういうこともあったと思うんで、あ見直しがあったのかもしれませんけども、ただ個人的な感触としては一般国民でね、はい、普通に毎日食べてるような食事から考えると、
はい、
意外と質素
そうですね。
でなおかつカロリーもそんな高くない、
はい、
まあ、栄養バランスは各駐屯地基地と、はい、給食の担当の方が非常にこう、はい、考えておられるので、
はい、
まあ、栄養価は非常にこう高いしバランスもいいというふうに思いますけども、
はい、
でもちょっとね、
そうですよね、うん、やっぱりちょっと食事、美味しい食事によってこうストレスが緩和されたりとかっていう部分もあるじゃないですか、
うん、
だからそういうのも、ね、ちょっと美味しさ栄養バランス、
うん
ね、できればちょっと量カロリーも、取れた方がいいんじゃないかなと、ちょっと僕なんか思ってしまいますけど。
いやだからさっきのね、大手牛丼チェーンの大盛りが966の、はい、で大手カレーチェーンのカツカレーが1133キロカロリーと考えると、
はいはい、
なんか普通にね、普段肉体労働系じゃないようなスーツを着て仕事されてる方もね、食べるでしょ、こんなの、はい、
食べます。
ということは結構優にもうお酒も飲んだりしちゃったね、はい、夜なんかは、
はい、
そうすると優に3000超えてると、
はい、
これはちょっとね太るわけだな少し減量しないといけないな。
そうか、
うん、
はい、
ここにちょっとね陸上自衛隊の休日平日の食事の一例というのがありますけども、
はい、
平日朝ね、まず入り豆腐包み焼き、
はい、
ちょっとしゃれてます、
はい、
焼きサーモン、
はい、
言い方がしゃれてます、
ね、
焼きジャケっていう感じですね。でフレッシュサラダ、納豆、生卵、ビタミン飲料と、はい、いうことです。これちなみに休日ですよ、
はい、
で昼は深川風卵とじ丼、それから和風大根サラダ、味噌汁、飲むヨーグルト、みかんがついてます、
はい、
バランスすごく考えられないね、
はい、
夜が中華盛り合わせかっこシューマイ、豚角にイカチリ、
はい、
これやっぱ予算の関係でエビじゃないですね。
エビじゃないんですね。
イカチリですね。
あ
でキャベツとハムの中華サラダ、
はい、
中華五目スープ、
うん、
はい、予算だけじゃないね、イカっていうのはタウリンも豊富なんだよね。
あ
疲労に効く。
そうなんですか。
エビよりも豊富なんで、まあ、コストも安いし栄養価も高いということでこういう内容なんだと思うんですけど。
あ、
うん、でも意外と質素だよね。
そうですね、うん、ここ字面で見るとこう贅沢な感じするんですけど、多分これをパッて見るとい
やそれぞれが大量にある
わけ。そうですよ、ね、
ちょっとずつだ、
はい、
うん、我々自衛隊を応援する国民としては、
はい、
皆さんに過酷な、ね、任務と合わせて、うん、もっともっと、ね、
はい、
栄養価の高いもの、
はい、
バランスの取れたぜひ食べていただきたいと心から願っております、
はいはい、ではここで1曲お送りしましょう、どうでしょうか。僕たちの世代には皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか。僕も久々に聞いてみたいと思います。サスケで青いベンチ。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は自衛隊の食をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。今日紹介するミリ飯は戦闘糧食カッコレーションです。
はい、今日ね、
はい、
テーマが自衛隊の食事ということですね、
はい、
今日のミニ飯は戦闘糧食というのを、ね、ご紹介していきたいと思います、
はい、
以前ねこのミニ飯でも何回かねご紹介させていただいたことあると思うんですが、
はい
ですね
はい、
今日はですね自衛官の食事の中で非常食と言われているもの、
はい、
災害派遣等の現場で隊員が食事としている非常用糧食、市販の発熱剤や水だけで簡単に温かいご飯が作ることが可能ということで、
はい、
いろんなものを今日実は用意してます。
はい、ありがとうございます。
まず一つ目が、
はい、
ポークソーセージステーキ。
これまた美味しそうですね
ああなんかすごいボリュームなんだけど、
はい、本当にステーキの、
そうなんですよ、
厚さが
これ実際にそのレーションの中に入ってるものを今日ちょっとね、
はい、
ご用意しました、
はい、
これ市販で売ってるんですよ。だから皆さんね防災食としてもね、
はい、
家の備蓄とかにいいんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、
ちょっとポークソーセージステーキ食べてみてください。
はい、はい、いただきます。ポークソーセージステーキですね。もう本当にステーキですね。
うん、
うんうん、
なんか
美味しい、
美味しい、これ
はい、
うん、
これこれなんて言ったらいいんですか。
あれだ、スパムみたいな。
あ、スパムだ、
うん、
スパムのもっとこうちゃんと塩味とかも抑えられてて、
うん、
これ美味しい。
続いてはこちら、鶏と根菜の旨煮、
はい、
これレンコンでもちろん鶏肉、
はい、
椎茸ね、
はい、
これごぼうかな、すごい豊富ですよ。
はい、野菜もいっぱい入ってますね。
うん、
鶏肉が、
なんか色からすると、
はい、
味濃いかなと思ったんだけど、
はい、
意外とそんなことなくて、なんか普段塩分取りすぎてんな俺って思うよ
あ、そうですか、
優しい味。
うん、美味しい、
でしょ、
ご飯にも合いますねこれ、
うん、なかなかね普段根菜取ることがないんで、
はい、
ここはありがたいですね、
はい、
そして、うん、次が煮込みハンバーグ。
すごいですね、もう普通のちゃんとした一品、うん、はい、
これ結構ボリュームありますよ。見た感じ 150g 以上ありそうな感じ。
おお、
うん
うん、
まあ、うん、とハンバーグ、柔らかいハンバーグ、
はい、あ、ハンバーグもこれ全部美味しいな。
なんだからうまい、
はい、
いやいや、ちょっとその辺のファミリーレストランで食べるハンバーグと変わんない。
本当そうですね、これハンバーグ、そしてい
や、びっくりびっくり、これ、うん、
うん、
で最後は焼き鳥、
はい、
ですね、
はい、やっぱ 鳥人気なの
かな。焼き鳥、皆さんの缶詰でね、
はい、
焼き鳥缶なんてありますけど、まさにあんな感じの焼き鳥なんですね、はい、うん、はいはいはい、
うん、焼き鳥、そうですね、すごいしっかり煮込まれてる感じがする。
これ皆さんね、はい、まあ例えば何ですかね、ネットとかで例えば陸上自衛隊ね戦闘糧食モデルってここに書いてありますけど、
はい、
そういうので検索していただくと出てきます、いろんなレーションが、
はい、
でこれ常温保存が可能で、大体賞味期限は、ね、5年なんですね。
だから長いですね、
うん、非常食防災食として、はい、ご自宅にある程度ストックしてね、
はい、
で期限が来る1年ぐらい前から日常の食事の一部として食べ始めて、うんうん、そうやってサイクルしていくことによって無駄にしないで済むんで、
はい、
いやしかもねこれね美味しいから、
美味しいですね、
普通のご飯に入ってても何にも問題ないし違和感も感じない、
はい、もう自衛隊員に人気って書いてますね。
いや人気でしょ本当に、
はい、美味しいです、
それぐらい美味しい、
はい、
ちょっとこれ皆さんにねぜひ試していただきたい、
はい、そうですね、
強く思いますね、
ぜひ。美味しいです、温めずにそのまま召し上がれますって、これ温めなくても全然美味しいですよね、
うん、これはちょっとね温めてますけど、はい、湯煎してね温めてますけど、はい、うん、これはちょっと本当皆さんおすすめなので、はい、ぜひ召し上がってみていただきたいと思います。
ぜひぜひ。ではここで一曲お送りしましょう。徳永英明でレイニーブルーです。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
いや本当にありがとうございます。おいしい戦闘糧食のモデルをいただけたのと、やっぱり、ね、自衛隊の食ということで食大事だと思うんで、うん、そこがより良い環境に持っていけられるようにこう自分らが応援できるところをちょっとやっていきたいなと思います。
そうですね、はい、食事だけじゃなくてこの最後のね焼き鳥なんかはねお酒のつまみにすごくいいなと思うんでね、ぜひ試されてみてください。
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二、
俳優の出会い正幸でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。